朝日新聞ポッドキャスト。
皆さんこんにちは、朝日新聞の水野あずさです。さて今回は選択的夫婦別姓を取り上げていきたいと思います。今回でゲストにお越しいただいております。選択的夫婦別姓全国陳情アクション事務局長の井田奈穂さんです。井田さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。選択的夫婦別姓ですね、聞いたことある人も多いんじゃないかなというふうに思いますけれども、なかなか希望がされてからなかなかこの制度進まないということもありまして、今回ちょっと改めて取り上げたいなと思ってるんですけれども、水野が担当してますウィズニュースでは、はい、自分の名前で生きるという連載をやっておりまして、この選択的夫婦別姓を望んでいる方にお話を聞いたりとか、名前について改めて考えるっていう連載なんですけれども、この選択的夫婦別姓、井田さんの周りでもね、たくさんの方が希望されてるんですけど、なかなか進まないですね。
そうですね。私自身ももうちょっと早く法改正にこぎつけるんじゃないかと思っていたんですが、はい、ちょっと甘かったですね。40年この活動をされていると聞いています。
そうですよね。なので今回はまず選択的夫婦別姓っていうのを改めて皆さんに知っていただきたいなと思いまして、まずはちょっと基本的なことを皆さんでちょっと知っていこうかなというふうに思っています。でこの選択的夫婦別姓なんですけれども、今の民法だとこう夫婦結婚すると夫または妻の姓どちらかを選んで同姓を名乗らなければならないというふうに決まっているわけなんですよね。
そうですね。
ですよね。なのでこう希望すれば夫婦が名字を変えないまま結婚できる選択肢を加えてほしいっていうのが選択的夫婦別姓ということなんですけれども、この選択的っていうのがすごいポイントなんですよね、井田さん。
そうですね。同姓でも別姓でも自分たち夫婦が望むあり方で結婚ができるという形なので、私たちこの選択的っていうところがもうポイントですね。改姓するしないを自分の結婚において自己選択ができるというふうに考えていただいて大丈夫ですし、またはよく言うんですけど、よその家庭はほっとけ制ですね。
そうですね。うちが別姓にしたからどなたかのご夫婦も別姓じゃないと遅れてるんじゃないかとか、そういうことは全くないということですよね。
全くないということです。
本当にそうですね。なんで夫婦で話し合って、うちはじゃあ同姓にしよう別姓にしようっていうのを選べるようにしようっていうのが選択的っていうことですよね。
そうですね。今現在は改姓をしたくないというのが夫婦どっちもだとすると、例えば望まない改姓をせざるを得ない、もしくは望まない形で事実婚、婚姻届出せない形で事実婚にせざるを得ない、もしくはもう本当に結婚が破談になってしまうという、この三択に不幸にもなってしまうので、お互いが改姓したくない夫婦だけは、お互い変えずに結婚ができるようにというふうに、もうこれは四半世紀前に、答申という形で国がどのような法改正をするかというところも提案されています。
そうなんですよね。なのでこう25年以上前に法制審議会でね、答申提言とかも出てるっていうのがちょっと悲しいところなんですけれども、井田さんは全国陳情アクションという団体で活動されてるわけですけれども、井田さん自身も改正の苦痛っていうのを味わったというふうに聞いてるんですが、
これは2回ありまして、実は、初婚の時も再婚の時も両方私は名前を変えたくなかったけれども、結果変えざるを得なかったという状況でした。まず1回目は、学生結婚だったんですね。すごく若い時に学生結婚だったので、それほど通帳の数とか何か名義変更っていうのはたくさんあったわけではないんですけど、そもそも自分の名前を変える理由があんまりわからなかったんですね。で夫になる人に私名前変えたくないんだけどって言ったら、すっごいキョトンとされて、男が変えるっていうのもあるのっていうふうに言われたわけですね。あるよと。で、婚姻届で選べますということを言ったら、女の名前になるのは俺は恥ずかしいというふうに言われた。あとは両方の親御さん、向こうの親御さんもうちの親にも、女性が変えるのが当たり前だし、本家の長男の嫁になるのだからあなたが変えなさいというふうに、言われたという状況で、 変えました。
ね、今の制度で 96% は女性の方が変えてるんですよね、改正。
そうですね。最新の調査だと 95% にはなったんですけれども、うんうん、それでもまあ 1%。まあ、ここ10年ほどほとんど変わらずに9割方、女性が変えているという状況ですね。
なるほど、なるほど。じゃあその時、飯田さんはじゃあ、まあ、これが当たり前って言われたらそうなのかなというか、そこまで。
そうですね。うんうん、知識がなかったんですね。まず、うんうん、改正しないという選択肢があるのかということも知らなかったですし、どちらかがマストで変えなきゃいけないんだったら、うん、もう仕方がない、私がやるしかないのかなというふうに考えて改正したんですけど、うんうん、望まない改正って後々まで、その時で終わらないわけですね。後々までずっと尾を引きまして、うん、まあ、出産して入院をして、井田さん、井田さんってずっと呼ばれるわけですね。そうすると気分がものすごい沈んできたのをすごく覚えています。これ私の名前じゃないのになんか望まないあだ名で呼ばれているようなそういうような気分ですね。
なるほど、なるほど。これじゃあその、まあ、社会に出て最初の結婚してる時はずっと井田さんっていう名前で過ごしてきたので、まあ、はい、離婚した時もやっぱり元の姓に戻すってなると、じゃあ井田の名前で築いてきたキャリアがなくなっちゃうなみたいな、そういう気持ちだったんですか？
それもすごくありましたね。2つ理由があって、うんうん、まず井田の名字で仕事をしてきたので、はい、まあ、38で離婚したのでですね、
うんうん、
これ変えるとじゃあ仕事面でもかなり影響があるなというふうに感じたことが一つ、
はい、
もう一つは自分の子供たちがその時名前を変えるんだけどどうするっていう話をしたら、
はい、
いや自分たちは変えたくないということを言ったわけですね、うんうん、でそれはやはり子供であっても望まない改正っていうのは学校の途中でいきなり名前が変わっていろいろ選択さ、選択をされたりとかする可能性もあるので、うん、望まない改正の苦痛は私が一番よく分かっていたのでそんなことはさせたくない、はい、ということで、うん、婚子俗称と言って、まあ、結婚していた時の名前を、以後も離婚した後も名乗り続けるという形で、
はい、
井田という姓を名乗り続ける手続きをその時はしました。それで子供たちと同じ戸籍に入っても、はい、今日本の制度だと同じ戸籍では同じ名字でなければならないってなってるんで、
はい、
子供たちが連動して名前を変えさせられることはなかった。それは防げたという状況です。
なるほどですね。でそれで、また再婚するときに改正ということなんですけれども、
はいはい、
最初は名前を変えずに事実婚状態でいこうかなというふうに思ってらっしゃったんですか？
そうですね。事実婚もやはり両方名前を変えたくないというふうに思ったら、うん、事実婚という状況しか先ほどの3択の中でないわけなので、うん、まあ一旦結婚、まあ、婚姻届出せずにいたわけなんですけれども、うんうん、転機がですね、夫が手術を受けることになったんですね。
はい、
で、その時病院に付き添って、私が配偶者として合意書に、手術の合意書にサインをしようと思った時に、うん、あれ、ちょっとお名前違いますね。どういうことですかと。これ実は、婚姻届は出していなくて、事実婚なんですけどとか、
うんうん、
婚約者なんですけどとか、いろいろ言っても、
はい、
いや、ちょっと本当のご家族じゃないので、本当のご家族呼んできてくださいというふうに言われてしまったわけですね。
はい。
で、これは、日本の中でも、まあ、結構大きな病院の大学病院だったんですけれども、家族として扱ってもらえないんだと、はい、いうことを初めて分かりまして、
うんうん、
で、じゃあ、どっちか改正しないと、この後、もし看病するんであれば、というふうに思ったのですが、
はい、
もし私が変えたくないともう一度言ったとすると、
うん、
夫側に望まない改正をさせた上で、
うん、
私の元夫の名字を名乗らせることになるわけ
ですよね。そうです
よね。ちょっとさすがにそれは酷だと、二重に酷だと、うん、いうことで、私がもう一度改正をしました。そして、うん、そこからがもう2年間ぐらいずっと名義変更地獄で、もう本当に大変でした。
うんうんうん。もうだからね、社会人としていろんなところ、まあ、サービス登録してたり、まあ、ネット通販とか、まあ、本当にいろんなサービスも含めて、運転免許証とかもそうですけど、はい、それを戸籍の名前に改正していって、
改正する、うん、そうですね、保持することも一部はできたはずなんですけど、うん、転機は本当に海外出張だったんですね、
はい、
海外出張するとなるとパスポートの名義がもうちょっとあまりパスポートの期限ないから変えなきゃいけないと、
はい、
でそうなった時にじゃあそこに紐づくクレジットカードの名前もじゃあもう井田ではなくて新しい名字にしなければいけない、
うん、
でクレジット会社に問い合わせると 新しいカード番号の発行になりますというふうに言われてしまったわけですね。
はい、
で当時は、その、私が契約していたクレジットカード会社は、新規カード発行になってしまったわけです。名義変更ではなく。
うん、そうなんですね。
そうなんですよ。ということは、そこに紐づく銀行口座、あらゆる名義の、こう、例えばアマゾンであったり、楽天であったり、そういうね、はい、ショッピングサイトもそうですけど、
うん、
電気、ガス、水道とか、
うんうん、
そういう社会保険とか、そういうものをすべてすべて変えていかないといけない状況だったので、うん、海外出張をきっかけに、もう芋づる式に、名義変更地獄に陥り、
はい、
そして、もう一回子供たちも名前は変えなかったんですけれども、
はい、
私は子供の親としてもあらゆるところに保護者名を登録してあったので、
なるほど、
それも変えていかなきゃいけない。子供の例えば奨学金の保証人であったりとか、
はいはい
はい、口座の、法定代理人であったりとか、それも全部いちいち戸籍謄本を全部取り寄せて一個一個やってるうちに、もう私何やってるんだろうなというノイローゼ状態になる、うん、いう状況が続きました。
うん、そうですよね。これしかもあれですよね。仕事上はこう旧姓を使ってるわけなんで、この場面だとどっちだみたいな、ちょっと混乱しますよね。
そうですね。うん、しばらくもう20年近く、そうですね、何年か井田でやってきましたので、
はい、
ある時に人事の方から、じゃあ、電子署名になりますと、今後はハンコの署名、契約書ではなくて、電子署名になりますというふうに聞いて、やった、これで業務が楽になるというふうに思ったらですね、
はい、
なんと、井田という名前が選択ができないわけですね。でそれは、人事に聞くとどうしてですかって聞くと、
うんうん、
あ、ごめんなさい、これは、もう社会保険とか、他の、納税のシステムとかとも連動しているので、
うんうん、
井田という名前ではなく、戸籍制の方で一本化する、もう一個の名前しか運用できないようになってるんです、ということを言われて、
はい、
もうこれは非常にまたショックを受けました。ああ、もうこれで私の名前はどんどんこうやって土にこうね、自分で穴掘って自分でなんかこう自分の名前を埋めていくみたいな、そういう作業がもうずっとこれからも続くんだ、ということを実感しました。うんうん、
まあ、あまりに煩雑な手続きとか、本当にこれ必要なのかみたいな、そういうふうにお感じになって、選択的夫婦別姓の運動に参加しようっていうふうに思われたんですか？
そうですね。私、うんうん、全く無知だったので、二、うん、つそれも転機があって、
はい、
一つはうちの姉が海外で国際結婚をしていました。はい、で、日本人の名前として、変えたくないということだったので、
うんうん、
何不自由なく、すごくハッピーに幸せに暮らしていたんですけど、私が名義変更地獄のことを話すと、はい、なんでそんな大変なことしてるのって、どうして変えなきゃいけないの、
うんうん、
で、そうだよねっていうふうに思ったのが一つ、
うんうん。
それと、あとは当時その国会で、国重徹議員という公明党の議員さんがですね、国会答弁をされてるのを聞いた、はい、初めても国会答弁聞いたぐらいの、私は本当に政治に疎かったんですけど、
はい、
日本以外に、夫婦同姓を義務付けてる国はありませんという国の答弁があったわけですね。うんうん、
はい、
もう、こんな苦痛を味わわなければいけないのは、これは私が日本人だからなのか、
うん、
じゃあ、この法律変えなきゃいけないよね、と。いうふうに感じたのが、大きなきっかけでしたね。
なるほど、そうですよね。だって海外だと当たり前のように別姓選べたり同姓選べたりとか、あと複合姓っていうのがね、はい、できたりとかしていて、
そうですね、
本当に唯一同姓を強制してるっていうのは日本だけっていうのはね、政治家も言ってますもんね。
いわゆるアイデンティティを捨てないと結婚という権利が得られないというのが、じゃあなぜなのかっていうと、合理的な説明は誰もできない。
うんうん、
で、まあ当時、ちょうど私が活動を始めた時にですね、
はい、
サイボーズ直野さんが裁判を起こされるというふうに、
はい、
ニュースに流れてきたんですけれども、うんうん、やはり改正をする苦痛っていうのは男女問わずですね、男性であっても直野さんのように苦痛を感じていて、さらに企業の経営者だと、あ、こんな登記の問題まであったり、社内でこうね、仕事の使い分けは私以上に大変なんだな、というふうに思って、もうこれ自分の問題だというのをすごく強く感じました。
うんうんうん、なるほど、なるほど。で、それで井田さんの団体では、全国陳情アクションといってですね、各自治体の議会に選択的夫婦別姓を導入してほしいというふうに陳情する活動を続けてらっしゃるんですけれども、この活動を始めたきっかけっていうのは何だったんでしょうか？
はいはい。ツイッターで私すごく改正の苦痛をブツブツこう、愚痴っていたわけですね。
はい、はい。
で、そうすると、いろんな仲間が集まってきてくれて、
うんうん、
まあ、例えば、オフ会であったりとか、うん、あとは、院内集会ですね。これは国会の中で、その当事者の証言を、例えば議員さんたちが聞くような会っていうのは、今までもあったんだということを、それで初めて知って、
はい。
で、そこで、何かこう、地元に近い人たちと仲間ができたんですよね。
うん、うん。
うん。それで、 じゃあ、法改正ってどうするんだと、その時はよく知らなかったんですが、一つはその司法で裁判を起こして国を相手取って違憲判決を取って、そして変えてもらうのが一つ。もう一つはもう国会議員に理解をしてもらう議員陳情というのをするんだと、うんうん、いうことを地元の議員さんに教えてもらったわけなんですよね。
うんうん、
あ、そういうやり方があるのか。じゃあ、裁判やる人っていうのはもう、もうニュースになってるから、私は議員陳情の方頑張ろうということで、うん、初めて自分が住んでいた中野区の、議会にですね、はい、選択的夫婦別姓の法制化を求める、陳情というものを出して、それが、4ヶ月後に、いろんな議員さんが本当に協力して寄り添ってくれたおかげでですね、意見書として国に送ることができたわけですね。
うんうんうんうん、
で、この意見書というのは、地方自治法99条というものにおいて、この議会ではこの法改正が必要と思われるので、国会できちんと法改正しなさい。もしくは、ちゃんと議論してくださいと、うんうん。そういうような意見を自分の地元の議員さんたちと一緒になって出すことができるんだと。
うん、
要はこの自治体の人たちはもうこういう望んでる人たちがいるんですっていうのを可視化できるんだというふうに、これもすごく、初めての経験で、
はい、
こういうことができるんだということを思ったわけなので、
うん、
そこでじゃあ私以外にも困ってる人、これはたくさんいるよね、と。いうことで、団体を立ち上げたというのが2018年の11月の段階だったんです。
なるほどですね。だから、中野区以外にも、こういうふうなやり方をどんどん各地で広めていけば、まあ、議論が盛り上がるというか、困っている人がどんどん可視化されて見えてくるっていう、そういうふうに考えたってことなんですね。
そうですね。国会議員の方にお話を聞いたら、やっぱり昔ながらの、まあ、保守的な家族観を持っている支持層の顔色を伺って、
うんうん、
この選択的夫婦別姓に反対している人が議員が多いから、やっぱり当事者が声を上げないと、あちこちで陳情しないと、私たちもどう動いていいかわからないし、これだけの人が、まあ、法改正求めてるんだっていうのを示してくんないと、国会議員だって動けないんだよと。
うんうんうんうん、
いうことを言ってくれたわけです。じゃあ、もう可視化して数で示しますから、ぜひ動いてくださいという思いになったということです。
なるほどですね。これ全国にこう呼びかけたわけですけど、結構すぐに反響みたいなのあったんですか、はい、うちでもやりたいみたいな。
ありました。最初、うんうん、まあ全国陳情アクションって全国ってつけるのどうかと、
うんうん。
もうこんな、ただの会社員だし、ただのこう、道のね、数人目と一緒に始めた活動で、じゃあ果たして、ツイッターとかで呼びかけて人が来るのかと思ったら、
うん、
もう最初オープンして本当に数1ヶ月以内にですね、沖縄から来る、東北から来る、反響があったわけですね、
うんうん。
で、ポツポツポツポツそれが増えていって、で、私もやりたい、どうやるんですかと勉強会開いたり、あとはイベント開いたり、そういう機会が増えてきたので、ああ、これは困ってる人は本当に私たちの身の周りにいたし、全国にいたんだし、なんなら男性も今3割ぐらいメンバーにいるんですけれども、はい、男性も同じように困ってるんだ。これはやはり人権の話であって、
うんうん、
これは解決しなければいけないんだなというのが本当に多種多様なエピソードから皆さんから聞いてすごく実感した次第です。
なるほど。じゃあその仲間が集まってくるのと同じようにこう困ってる声みたいなのも井田さんの元にどんどん届いてるっていうことなんですね。
そうですね、うん、まあ結婚ができないけれども、じゃあ自分たちがお互いに改正したくない、うんうん、平等に結婚するにはどうしたらいいかということで、
うん、
一旦まあ妻が改正して結婚したけど、3年後に夫が今度は改正して結婚しようと、3年交代にしているカップルですとか、
改正を3年交代にする、なるほど、
そう、
うんうん、
まあ、お互い苦痛なんだったら苦痛を分け合おうということでやっている。まあ、平等であるということを大切にしている。まあ、大学の同級生同士だったりとかしたんですけど、
うんうん、
まあ、そういうカップルもいますし、長年ずっともう事実婚のままでいて、じゃあ今度、介護が必要になるかもしれないから、介護、まあ、老人福祉施設みたいなところにちょっと見学に行きました。
はい。
で、そうすると、あなたたちは本当のご家族ではないので、夫婦として同じ区画に入れませんということを言われてしまうと。もうこんな30何年も一緒にやっていて、
はい、
60代にもなろうという人たちが、もう最後まで差別されるのかと彼女も怒っていましたけれども、そういう困りごとがやっぱりすごくあるわけですよね。海外出張に、まあ、帯同できないというか、まあ、海外赴任に、配偶者を帯同ができないとか、あとは海外赴任、自分が海外赴任するときに、旧姓なんかで全然通用しない。だからもうキャリアを捨てて戸籍制で海外ではやらなきゃいけなくなるのかと。で、その使い分けにめちゃめちゃ苦労してるとか、本当にたくさんのエピソードが 集まっています。
ながら聞きできるポッドキャストって私の生活スタイルにちょうどいい。
朝日新聞のニュースレターに登録すると編集者が厳選したニュースがメールで届くよ。
思いがけない話題にも出会えるよね。
ちょっと新しいニュースの読み方、朝日新聞。
そうですよね。よくこのね、選択的夫婦別姓のお話すると、旧姓の使用を拡大しようと言っている政治家がいたりとか、旧姓が使えればいいじゃんっていう声とかも聞くんですけれども、はい、やっぱり旧姓では限界があるっていうのが井田さんの中でもお感じになりますか？
もう本当にありますね。海外出張か、海外でも働く人なんて、本当にアイカオという、国際規格によってパスポートの、名字の記載っていうのは決められてるんです。氏名の記載っていうのは決められてるんですけれども、はい、そこに今、旧姓併記といって、田中、カッコ、佐藤みたいな、カッコ、佐藤で旧姓も載せられるんですね。
はい、
じゃあ、これが佐藤という名前で海外でも自分のキャリアを続けてきた佐藤という名前で活動できるかっていうところは全くできなくて、カッコ佐藤というもの自体がこれは国際規格に乗っ取らない表記であり、パスポートの IC チップには載っていないので、
はい、
要はパスポートの側と、あとは中に入っている名前が違うから、偽造パスポートを怪しまれたりとかしてですね。
うんうんうん、
で、いちいちこう海外当局に英語とか、その現地語で説明をしなきゃいけなかったりして。うん、そう、それでももう結局は戸籍制でしか用が足せない、ビザが取れない、航空券も取れない。じゃあ、旧姓なんてどこで使えるのという話が発生するわけなんですよね。うんうん、なので私たち今、旧姓の通称使用の限界とトラブル事例、という勉強会をですね、
はい、
去年は2021年は7つの党で、開催をしていただいたんですけれども、はい、やはりこれを当事者の方からお伝えをすると、議員さんたちも、ああ、そうだよね、これは困るよね、と、こんな話は知らなかったと。
うんうん、
そういう話がもう本当にたくさん出てきますね。
そうですよね。ウィズニュースの連載の自分の名前で生きるにも、弊社の村井記者っていう方が今、
はいはいはいはい、
海外で留学して、
ベルギーにいらっしゃるんですね。
そうなんです。ベルギーで旧姓を使用しようとしたんだけれども、使えなくてっていうので、今戸籍名で向こうでは研究というか勉強してるんですけれども、やっぱり、はい、ね、ずっと旧姓で日本の中では通用してたとしても、やっぱり研究者で国際的にってなると、やっぱり戸籍名じゃないと難しいっていう事例が出てくるわけですよね。
そうですね。海外で論文を発表するときに、じゃあ戸籍制でなければいけないと。はい、例えば、研究者の方々も自分の実績、例えば受賞するときに別の名前になってしまう。それだと自分のキャリアとして記録がされないと。いう問題もありますし、
うん、
一方、日本の代表として国際機関で働くような女性たちも、うん、もう普通にちゃんと働く、キャリアを継続してきた名前で働くためにペーパー離婚をせざるを得なかったりとかしてですね。で、例えば国連の女性差別撤廃委員会の委員になられた秋月弘子さん、この間、私たちの自民党の中でやった勉強会でもエピソード寄せてくださったんですけれども、はい、国連からは法的使命でないとダメというふうに言われてしまって、
うんうん、
秋月弘子さんという名前で選挙に当選したにもかかわらず、
はい、
今度は、戸籍制で、活動しなきゃいけなかった。で、家族会議を開いて離婚を決意した。で、外務省に離婚することにします。私は世界の女性のために頑張ろうと思って立候補したのに、自分の国の法律のせいで離婚することになり、本当に悔しいというふうに伝えたら、もう外務省慌ててですね、国連側と交渉してくれて、名札と名刺だけはなんとか秋月さんということを了承してもらった。ただし、パスポートとか、航空券とか、ホテルの予約とかも海外出張すべて、戸籍制になってしまう。万一事故があったとき、じゃあ誰か、確認が遅れるんじゃないか、
うんうん。
そんなような、これ誰なんだという話になってしまうということをお話になっていたんですけれども、
うん、
一般のね、企業で働く人たちとか、自分が研究者とって働く人たち、外務省が全然交渉なんかしてくれませんから、
うんうん、
そんなのは当然もう戸籍制でやってくださいと当たり前でしょうと、うん、リーガルネームしかダメですというふうに言われてしまうのは当たり前なので、
はい、
他方日本の中でもやはり、登記、特許を取るときに戸籍制でしかダメだというふうに言われてしまって、
うん、
例えば役員登記になるときに、持ち株会の理事になるときに、登記するのに、 自分が長年使ってきた名前で登記ができないので、今度戸籍制になってしまう。はい、そうすると、自分の、社内にですね、結婚や離婚の履歴とか、配偶者の名前とかを、
オープンにしなきゃいけない。そうですね、うんうん。
そうなんです。そのようなやはりプライバシー侵害にも耐えられないということで、せっかく掴んだその理事のチャンスも、私はごめんなさい、辞退しますというふうに言ってしまったような方々もいるので、これは結構もう本当にキャリアを、継続していく上で本当に足かせになっているという問題でもあります。
そうですよね。先ほどペーパー離婚、その名前を守るためというか、戸籍名をその旧姓にするためのペーパー離婚というお話もありましたけど、やっぱりその、はい、結婚して子供が生まれた時だけ一旦籍を入れてまたペーパー離婚してみたいな、そういうご夫婦もいらっしゃるんですよね。
そうですね。婚姻届を出して、うん、で、一応婚内子、婚外子ではなく婚内子というふうに形で、はい、一旦産んで、うん、出産後にもう一回ペーパー離婚をして自分の名字を取り戻すというやり方で、本当にこれは本人たちも望まないんですけど、
はい、
それを繰り返していたり、あとは年末年始ですね、例えば配偶者控除、この当然家族として暮らしてるんで、配偶者控除とか受け入れて当たり前なんだけど、それが受けられないので、
はい、
年末に一度ペーパー結婚をして、そして、はい。そして、年始にもう一回ペーパー離婚をして、事実婚に戻すというようなことをやっている方もいるので、はい、戸籍謄本がめちゃめちゃ長くなってしまう。
そうですよね。というか、なんかこう、はい、戸籍の意味がないというか、
そうなんですよ
ね、こう、実態が全くわからない状態というか、なんか、それでいいのかなっていう気持ちになりますよね。
そもそも戸籍というのは家族の実態、うん、親族関係を記録しておくと、はい、まあ、出生から死亡まで記録していくものなので、うん、家族単位であるということが一つの目的なはずなんですけれども、はい、選択的夫婦別姓を認めないことによって、うん、戸籍に乗らない事実婚の家族が非常に増えていたり、うん、もしくはもう戸籍の名前で全然活動せず、旧姓で何とか一致させようと、旧姓の通称使用だけで何とか生きようと思って頑張っている人たち、社会的には全く戸籍姓が出てこない。戸籍の名前が形骸化しているというふうになるので、
うん、
戸籍が大事だというふうな方々がよくね、選択的夫婦別姓に反対をしてるんですけれども、はい、言ってることと結果は、逆じゃないでしょうかというふうに私たちは考えています。
うん、そうですよね。本来だったらね、戸籍の名前で、旧姓を使わずに生きた方がね、実態ともそぐうし、戸籍が実態と同じっていう状況の方がいいような気がするんですけどね。
もちろんそうですね。なんか例えば災害があった時に行政が把握している名前と本人が社会的に、はい、名乗ってる名前が一致していた方が確認作業がスムーズですし、
うんうん、
まあそもそも望まない人にね、改正をさせて名義変更に付き合わなきゃいけないっていうのは行政側もすごく大変ですよね。
そうですよね。
はい。企業も行政もその名義変更に望まないのに付き合わなければいけないというのは誰得なんだということも問題だというふうに考えています。
本当にそうですよね。なんかもう反対される方の中には、まあ、じゃあ事実婚のままでいたらいいんじゃないかという方もいらっしゃったりしますけれども、やっぱこの事実婚にはすごくデメリットがたくさんあるっていうことですよね。は
い、そうですね。法的保障が全く違います。まず子供が生まれてそのまま先ほどのようにペーパー結婚ペーパー離婚みたいなことをしなければ、
はい、
片側に親権がとりあえずない状況になりますね。
そうですね、
はい、
基本あれですかね、産んだお母さんの方に親権があっていう、
そのままですと産んだお母さんにだけ親権があるんですけれども、うん、じゃあ、お父さんという親権がない方が、うん、じゃあ例えばお子さんの口座を開いてあげるとか、うん、ニーサ、積み立てニーサをね、子供のために作ってあげるとか、
うんうん、
奨学金の保証人になるとか、
うん、
そういったパスポートを代理で取ってあげるとか、そういったことがじゃあできるかというと断られる場面が非常に多いというようなこともありますし、まあ生きているうちに、例えば夫婦で共同ローンを組みたいといった時に断られたり、
はい、
あとはやはり先ほど申し上げたように海外、赴任をするときに配偶者として連れていけない、家族として連れていけなかったり、あとは何かあったときですよね、命に危険があるときとか、私のように配偶者合意ができなくて、医療の合意ができないというような事例も実際にたくさんありますし、最後亡くなってしまったら相続が、配偶者としてできないという状況にありますので、
はい、
これはなんとかもうデメリットを最低限にしようということで、例えば公正証書を作ったり、遺言書を作ったりして、なんとかそのデメリットを 少しでも回避できるようにってやってらっしゃる方もいるんですけれども、はい、やはり、それで、やったとしても、完全ではないというところなので、やはり家族になりたい人には法的に家族になるチャンスをちゃんと与えて、安心して暮らせるようにするというのは国の責務じゃないだろうかというふうに考えています。
本当にそうですよね。もともと井田さん、この陳情アクションとか始める前までは、その例えば政治の動きとか、そういうのあまり詳しくなかったというふうにおっしゃってたんですけれども、やっぱりこの、はい、お顔を出して名前を出して、みんなでアクションしていこうっていうふうに動くのって大変だと思うんですけど、なぜやろうっていうふうに思ったんでしょうか。はい、
これは一つはやはり自分のことだから、自分自身の問題だからというふうに、強く考えました。やはり、いろいろ裁判の原告、弁護団の方々も発信を見て勇気づけられてきたわけですね。
はい、
こういうふうに戦ってくれてる人がいて、で、自分は応援するだけでいいんだろうかというふうに思ったわけです。で、私がこのまま何も動かないでいるとすると、じゃあ頑張ってとかだけ言ってるとすると、はい、自分の子供たち、もし結婚することになって、同じ問題に直面するんじゃないかと。じゃあその時に、彼らが私の離婚再婚でも自分の名前を変えたくないと言った名前を、本当に望まないのに変えなきゃいけなくて、私と同じ苦痛を味わうようになったら、だってそれが日本の法律でもしょうがないじゃないって、私は言うのかと、うん。そんな恥ずかしいことはできないなと。いうふうに思って、自分自身も動こうと。で、やはり動くときにですね、議員さんこと議員さん相手ですと、
はい、
名前も顔も出していない、どこの誰かわからない人に、やはり、陳情持ってこられてもちょっと怪しいわけですよね。
うんうんうん、
じゃあ、素性は何だと、
うん。
なので、私自身はもうサイトに自分の、エピソードも、どういう人間で何が、今まであって、この法改正を望んでいるのか、これが生活上の困りごとだということを知っていただくために、もう全部フルオープンにすることにしました。
はい、
でそれに当たってはやっぱり家族の、了解も得ましたし、職場、今働いているところの、社長とか役員にもきちんと説明をして、はい、すいません、こんな形で私に名前出し、顔出しでやりますと。ということを申し上げまして、了承を受けたんですけれども、やはりそれでも、例えば会社に対して、何か心ないことを言ってくる人とか、ツイッターでね、誹謗中傷をしてくる人というのも一部最近すごく増えてはいるんですけれども、私と同じように隠れてすごく辛い思いをしている人って日本中にいるんだと思うと、誰かが、例えば東大みたいに、私ここにいるよと、あなたと同じように困ってるよ、私もやってるから一緒にやらないって、私が、例えばインタビュー出たり、何かコメントをすることによって、例えばこういうポッドキャストに出ることによって、その人たちが、ああ、一人じゃないんだと。私も何か誰かのために、動けるんじゃないか。自分の、結婚のために、望む形で結婚するために動けば、この法律変わるんじゃないかと、そういうふうにちゃんと思ってもらえるんじゃないかなというふうに期待をして、今はこのような形で活動をしています。
なるほど、なるほど。ありがとうございます。このね、陳情アクション通してですけど、井田さんがこう困りごとを話すと、結構こう議員さんは、そんなふうに困ってたんだっていうふうになって、親身になって聞いてくれるっていうふうに考えていいんでしょうかね。
本当にこれは感動しますよ、はい、
あ、そうですか。
そうです、話す前と話す後だと本当に議員さんたちがガラッと変わってくれることがあります、
はい、
まあ、例えば自民党の議員さんってね、反対をされているっていう皆さんイメージをお持ちかもしれないんですけど、
ありますよね、はい、
実際行くと、あ、これイデオロギーの話じゃないんだと、
うん、
実際に困ってる人が目の前にいたからやっぱり助けたいと思ったと、あとは今までこういう話って、まあ、女どもの権利の主張だろうというふうに思ってて、あんまりこう話を聞いてこなかったから、
うん、
今まで要望してきたのに断ってきた人に申し訳なかったと、そういう形でこう言ってくださって賛成に回ってくれる議員さんが本当たくさん多いので、
はい、
最近地方議会では全会一致という、うん、意見書でも全ての党の議員さんが賛成してくれたという形で意見書が決まる例が増えていますし、
はい、
また同じ議会から2回、3回、4回と、
うん、
もう早く動きなさいということを国会に何度も言ってくれる議会というのが増えている。
それは心強いですね。
心強いです。もう去年の末までの段階で、
はい、
329件、今分かっている段階で329件の意見書が、
はい、
選択的夫婦別姓導入推進の、意図でですね、決まっておりまして、
うんうん、
で私たちはその3分の1ほど103件ぐらいを私たちのメンバーが直接働きかけたもの ものとなっているので、誰かが動くとやっぱり議員さんも動いてくれるし、それを見た自分たちでやろうっていう人たちも増えてくるので、
はい、
必ずしも私たちのメンバーにならなくても、うんうん、あちこちでやっぱり動いてくれる。あとは議員さんが議員提出議案として自分で出してくれる例も増えている。
なるほど。
そういう状況です。
じゃあ少しずつでもこう、風が変わってきてるというか、私も自分の問題だというふうに感じて動いている人が増えているっていうふうに感じていらっしゃいますか？
はい、すごく増えています。
いやー、すごい300件以上ってすごくなんか、ね、これをぜひ国会議員の方にね、重く受け止めて議論にしてほしいですね。
そうですね、やはり国会に、その数だけを増やすんではなく、やはり自分のお膝元で決まった意見書というのは、その、まあ、代議士として国会に送られている方には、もう特に強く受け止めてほしいなというふうに思っています。
はい。ありがとうございます。じゃあ前半では選択的夫婦別姓とはという基本的なことをちょっとお伺いしてきたんですけれども、この後の後編の方では、去年の動きですとか、今後どんなふうにこの選択的夫婦別姓が進んでいったらいいかなということをまた伺いたいと思います。一旦ここで引き取ります。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、選択的夫婦別姓のですね、基本的なことと旧姓を使ったりして自立婚とかで困っていることっていうのを井田さんにお伺いしてきたんですけれども、井田さん、ぜひ告知があればお伺いしたいなと思うんですが、いかがでしょうか？
はい、選択的夫婦別姓全国陳情アクションでは、ご自身で、この法改正を望む方が、動けるようにノウハウをお知らせをしていたりします。ぜひメンバーになっていただきたいので、陳情アクションと調べて、ぜひ、私たちのサイトを探してみていただけたらと思います、
はい、
また次の参院選、ぜひ投票を、するときにですね、選択的夫婦別姓賛成の議員に対して投票するように、ぜひ一緒にやっていきましょう。
はい、このあれですね、サイトで全国陳情アクション、陳情アクションと検索すると、この井田さんたちのサイトが出てくるので、そこのお問い合わせとか、はい、そういうところでアクセスすればいいですかね？
そうですね、トップページで見ていただくと、はい、メンバー、登録の導入の、フォームに飛ぶリンクがあります。
はい、わかりました。ぜひ皆さん興味のある方はサイトをチェックしてみていただければと思います。朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の水野あずさがお届けしました。
この番組ではリスナーの皆様からのご意見ご感想を募集しています。概要欄の投稿フォームからぜひお寄せください。ツイッターやメールでも受け付けています。ツイッターでは番組情報を随時紹介しています。@朝日ポッドキャスト、朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください。